どうもとの、どうもとつよしです。今回が2025年最後の、どうもとのどんなもんやの放送になるということでございます。今年も、たくさん、皆さんに、お気持ち寄せていただいたラジオに、なったわけですが、まあ、以前、どうもとのファンミーティング開催させていただいたときに、いろいろと、私もそうですし、小市くんの方からも、いろいろお話しさせていただいたと思うんですけれども、まあ、1点、2点、3点、4点、5点、6点、7点、9点ぐらいしたな、みたいな話もさせていただいたんですが、まあ、その中で、お伝えしたいこともいっぱいあったけど、お伝えできないこともあったな、とか、っていうのも、まあ、これもステージでお伝えさせていただいたんですけど、決まってないことを決まったかのように言うのも難しいし、多分とかこうなるかもっていうようなことを、皆さんの心配されているお気持ちを少しでも整えられるようにと思って伝えたくなる瞬間っていうものももちろんすごくたくさんあったんですけど、もしかしたらまた変わっちゃうかも、また変わっちゃうかもっていうのが、いろいろ、まあ、僕たち的には思うところもあったので、伝え方が丁寧に、かつ、とても慎重にやらないといけないなっていう、それが今年たくさんあったので、なので、まあ、皆さんに、お伝えするタイミングが本当に難しかった一年だったんですよね。で、まあ、そんな中で皆さんは、まあ、気持ちを、僕たちに、まあ、僕たちのこの今につなげてくださりながら、日々を一緒に歩いてくださったことと思うんですけれども、皆さんの寄せてくださったそのお気持ちに、最大限応えるべく毎日を全うしていた、まあ、そんなところだったんですが、やっぱりなんかこう伝わってないとそこも難しくて、でも伝え方がとても難しかったりもしましたんで、僕たちなりにファンミーティングでお伝えできる限りをお伝えさせていただこうと思って、過ごしておりました。で、まあこれもステージでファンミーティングでお伝えもしたんですけど、まあ来年そのライブに向かって、日程を今フィックスしているところなんですけど、でそこでもちろんもうライブができるっていうことで進んでます。まあ来年は必ずそれがライブが実現するっていう状況で皆さんと会えたらいいなっていうふうに思ってます。まあ今年はだから、ライブは叶いませんでしたけれども、ファンミーティングという新しい時間を皆さんと共にすることができましたし、でそこで、温かい皆さんの愛を受け止めながら、そして僕たちが今皆さんに伝えられる最大限の愛をお伝えさせていただいて、愛に満ちた時間を皆さんと一緒に作っていただくことができて本当に感謝しかありません。来年また堂本のライブとなるわけなので、もちろん今までの時間に、感謝を込めて堂本のライブへとつなげていきたいというふうに思っていますが、まあ、今年いろいろ経験したこと、過ごした時間、まあ、そういったものをきちんとプラスに変えながら来年のライブにしっかりつなげられたらなというふうに思ってますので、非常に楽しみに、その時間を僕たちも待ちわびながら一日一日を大切に過ごしていきたいななんていうふうに思っておりますので、どうぞ皆さん、そのライブに向けて、楽しみを、 期待を高めながら過ごしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ファンミーティングの方へといらっしゃれなかったね方々もたくさんいらっしゃると聞いておりますので、はい、そういった皆さんのことも当たり前ですが思いながらファンミーティングを過ごしましたし、とにもかくにもですね、以前からよく、皆さんにはお伝えしておりますけれども、まあ、この空はつながっておりますので、離れていてもどんな時も皆さんと一緒に、過ごしておりますので、まあ今年は今年の僕たちと皆さんとの間でたくさんの愛が育まれたなというふうにも思っております。いろんなご心配をおかけしたこともたくさんあったとは思うんですけれども、本当に皆さんの愛によって、僕たちは一歩一歩力強く進むことができました。本当に今年もたくさん愛を与えてくださいましたこと、これより感謝申し上げます。本当にありがとうございました。さあ、それではですね、どうもとのどんなもんや、今日も30分間よろしくお願い申し上げます。この後ファンミーティングのですね、感想をたくさんいただいていますので、この後紹介していくわけなんですが、まあファンミーティング、いろんな曲歌わせていただきましたが、印象的だったなこの曲っていうところで、 The Story of Us 聴いてください。
見上げた空が焼けに青すぎて、心が胸で迷子になった What's your story?
何でも今夜のふそうとは美人。さあ、今日はですね、ファンミーティングのお話、最近のお仕事のお話、まあメールたくさん届いているということなので紹介していきます。埼玉県山友さんですが、ファンミーティング、とても幸せな時間でした。私は日曜日の公演に行かせてもらったのですが、選ばれし者いただきに立つのコーナーで、選ばれた男性のファンの方がいただきからたくさん手を振ってくださっていて、 強いメンタルだなと驚きました。普段のお二人のライブでは手を振られる、手を振るということをあまりすることがないので、周りのファンの方と、全力で楽しく男性に手を振っておりましたと。ライブはもちろんですが、ファンミーティング第2弾もいつか開催してくれることを心待ちにしておりますと。ありがとうございます。そしてラジオネームツンツンさんは埼玉スーパーアリーナで行われたファンミーティング参加しました。配信でも見られるとのことなので、二人の歌はもちろんなかなかシュールな時間も、あったので、改めて映像でチェックさせていただきますと。ファンミーティングで新曲、またねが聞けたことも嬉しかったです。改めて曲のお話作っていた時こんなことあったなというエピソードなど、あれば教えてくださいと。そして、ラジオネームスーパーアリナさんが堂本の初のファンミーティングありがとうございました。お二人の漫談や合作曲の演奏、皇后さんの体験のコーナーなど、あっという間の楽しい時間でした。つよしさんが、自分たちが動かずファンが動く装置ムービングお客さんを提案されておりましたが、お話を聞きながら動物園のパンダのように我々ファンが、止まらないでくださいとスタッフさんに注意されながら歌っているお二人の前を手を振りながら歩いていく光景を想像し笑ってしまいましたと。でもそれなら大掛かりな舞台装置も必要ないし手軽かもしれません。次回のファンミーティングの際にいかがですか？確かにまあお客さん大変ですけど、お客さんが動くスタイルね。うん、それもいいですね。ファンミーティングね。選ばれし者をいただきに立つという、まあ我々、が、一番最初に、使用した、まあ、リフター。高いところまで上がるリフターがあるんですけど、まあ、それが、皇后さんという、我々の名前を、一文字ずつね、こう、つなぎ合わせて、皇后さんという名前がついたリフターがあるんですけれども、それにですね、ファンの選ばれし方にですね、乗っていただきまして、僕らは両サイドで歌い、選ばれし方は、いただきに立ちながらお客さんに手を振るという、そういう時間でございました。まあ、体感された光景はですね、まあ、もう一生見ることができない景色と言っても過言ではないでしょうし、ファンの方、方を代表して、我々が見ているいつもの景色というものを、目とそして心に映していただくという、まあそういう時間だったと思います。あの景色っていうのはもう本当に特別なもので、まあ自分一人の時もそうだし二人の時もそうだけど、これだけの人が会いに来てくださってるんだなっていう景色なわけじゃないですか。で、皆さんそれぞれ、僕もそうだけど、それぞれ人生というものがあって、で、命があって、それにはね、限りがあるんですよね。で、そんな中で、皆さんが会いに来てくださっていること、っていう、それが、ステージから、深く深く、染み入る、染み渡る、刺さる、体感する。なんかそういう、やっぱり、時間なんですよ。だから、まあ何度も繰り返しちゃうけど、特別な景色なんで、で、そんな中で、この日に向けて、ね、皆さんもこの日に向けて、いろいろなスケジュール調整していただいたり、お金のこと考えていただいたり、いろんなことしながらそこに来てくださるわけだから。で、自分も、そのイベントに対して、お金も時間もいっぱいかけながら、で、努力。まあ、努力って言うとちょっと、かっこ悪いけど、自分の体を調整したりとかね、いろんなことして、そこに、まあ、立つわけなんで、その過程っていうものもね、やっぱりその立った時に蘇ってくるものでもあるし、皆さんのその過程を想像するっていう時間にもなんかなるんですよね。だからあの景色っていうのは、僕たち、ステージに立つ人間しか体感できないものなんだと思うんですけど、まあ、今回ファンミーティングだし、まあ、堂本の二人らしい何か イベント、サプライズって考えたときに、皇后さんに乗っていただくっていう状況が生まれました。もう本当にだから、ね、こんなにもたくさんの人来てくれてるっていうことが、すごい、細胞全体に行き渡るっていうのかな。もう本当そんな感じの景色なんです。あれはね、もう、本当特別なんで。うん。家族で来られてる方、お友達と来られてる方、カップルで来られてる方、一人で来られてる方、どのすべての人に対しても、本当にありがとうって、この場所を選んでくれて、この時間を選んでくれて、本当にありがとうって、そういう時間なんですよね。だから、もうそれ以上もないというか、もうそうでしかない時間なんで、もう感謝の時間なんでね。だから、まあそれを、まあ選ばれし者が、体感し、まあどこかでね、こんな感じを受けた、こんな心境になったとかね、皆さんにちょっとこうシェアしていただけると、選ばれし者はお二人いらっしゃいますから、シェアしていただいてもいいのかなというふうに思ったりもしますが。あとはですね、まあ、我々堂本としてファーストテイク出させていただいているんですけれども、これもまあ、いろんなお仕事の場所行ったり、プライベートでいろんな場所行きますけど、ファーストテイク見ました。ファーストテイク見ました。ファーストテイク見ましたっていうね、いろいろ。お声掛けいただきます。小さいホットケーキが好きなあきこさんはですね、先日愛の塊のファーストテイク拝見しました。見ていて思ったんですが、あの空気感がテレビの生放送のようで、堂本のお二人はこういう緊張感のある一発勝負にはかなり慣れていらっしゃるのではと感じました。撮影当日の雰囲気や、ファーストテイクならではの裏話があれば聞かせていただけたら嬉しいですと。そうですね。まあそんなにそこまで、なんていうのかな、特別な何か変わったこともなく、まあ淡々といつものように進んだっていうのが、まあ印象的ですかね。うん。それが、まあ印象的だったかな。まあ、いろんな気持ちになりながら歌ったなっていうのもあるし、当時、ね、20代前半に、作り上げた合作ですので、もうそんなに経つんやなぁ、みたいなことをまた改めてね、こうしてファーストテイクっていう場所で歌唱させていただくことになるなんて、なんか思ってもなかったんで、ファーストテイクという場所が始まった時に想像してたことではないので、それもすごくなんか、不思議な感じで、歌ったっていうところですかね。そうですね。スタッフさんの方が緊張されてたのかなっていう感じはしますね。なんか音響の調整が、なんかこううまくいっていらっしゃらなかったりもしたから、あれなんか緊張してはんのかなっていうふうにも思ったりもしましたけど。まあまあ、落ち着いていきましょうって感じで、僕らは、まあ、いつもの感じでゆっくり過ごしてたって感じですかね。で、それで、じゃあお願いしますって言われて、歌唱させていただいたという感じですね。まあ、ちなみに、このファーストテイクの歌の収録の前日ですね。前日に、ストーンズのジェシーという方と、スノーマンの伊達様という方の愛の塊を聞きました。はい。非常に、ちょっと僕はもう明日ファーストテイクがあるんで、早く帰りたいんで帰りますって言って帰って、後のファーストテイクでございます。はい。まあそんなことも思いながらね、また見ていただけたらいいかなというふうに思いますが。まあでも本当に今お話しさせていただいたように、後輩の方々、後輩くんたち、にも、たくさん歌っていただいている楽曲だから、すごく、ほんと素直に嬉しいですし、それと同じくらい不思議な気持ちでいつもいて、こんな風に歌ってくださることにつながるって本当思ってなかったから、何度も言って申し訳ないですけど、この曲の、なんか、 不思議な力にいつも翻弄されるというか、もうほんと不思議な曲になってます、僕らの中でもね。うん、大切な不思議な曲になってるという感じでございますけれどもね。はい。さあ、ということでございまして、番組ではですね、来年も普通のお便りや、各コーナーへのお便りをお待ちしております。メールアドレス、どうもと@joqr.net、どうもと @joqr.net でございます。さあ、それでは、ここで聞いていただきましょう。どうもとで愛の塊。別れショートポエム、今週はですね、神奈川県のゆだかさんからのポエムです。先日家族の予定が書けるカレンダーを買った。書き方の見本にパパ、ママ、僕、私、ポチと書いてあった。確かに最近の犬は散歩に加えトリミングや犬の幼稚園やら私より忙しいかもしれないと妙に納得した。いいですね、ポチのスケジュールね。うん、ポチが書くわけじゃないんで、なんかこう、あれなんですけど。これはポチの、まあ、予定なんですけど。パパ、ママ、僕、私というジャンル分けされてるわけで、まあそうですね。ママの予定としてのポチ の時もあれば、まあパパの予定としてのポチも出てきたりしちゃったら、もうポチというジャンルはやっぱり作らなければいけない。でもポチはカレンダーにポチとしての予定を入れられているということを知らないわけで、ああもうトリミングまでは2日間みたいなことをポチは思ってカレンダーを見るわけではないわけですしね。非常にポチとしては複雑ということではないですね。なんかこう知らぬ間に予定入れられてるやんってことですかね。なんか、ポチは今年どれぐらい、トリミングしたんだろうとかね、ちょっと今そんなことを考えてるわけなんですが、冒頭からね、皆さんに、いろんな思いを伝えて、この今日の12月30日の放送始まったわけなんですが、この終わりに差し掛かった時に、ポチは今年何度トリミングに行ったんだろう、ポチは今散歩してるんだろうかなど、ちょっとポチの方に妙に気持ちが引っ張られていて、不思議な感覚で、いる。そんな中で、今年のドームとのどんなもんや終了させていただこうかなと思っております。皆さん本当に冒頭でもお伝えさせていただきましたが、今年も我々に対してたくさんの愛を伝えてくださり本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。そしてポチ、これからもポチらしくポチの命を全うしてほしいなというふうに思います。もしポチがその気になるようでしたら、ラジオにメッセージ送っていただきたいなというふうに思っております。さあ、来週年明けですね、光一くんが担当ということでございますので、ポチからのメールが届いているのかどうかを含めましてね、皆さん楽しみに待っていてください。まあ来年のという言い方なのかな、光一くんのね誕生日を、まあ今年来年、まあ来年のってことかね、1月1日のお誕生日ではございますけれども、皆さんね離れていても一緒におめでとうしましょう。はい、47歳におなりになられますのでね、おめでとう、皆さん伝えてあげてほしいなというふうに思っておりますということでございまして、今年も本当にありがとうございました。皆さん来年も一緒に楽しい時間たくさん過ごしましょう。ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは良いお年を。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回1月1日木曜の放送は僕深澤辰也と
岩本ひかるの2人でお送りします。2026年最初の放送は2年連続でこのコンビです。
よっしゃ、藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。よいしょ。
キスマイフット2の宮田俊也です。受験勉強をされている皆さん頑張ってください。今の努力がきっと未来の自分につながると思いますので、皆さん今頑張れる時に頑張ってください。君は一人じゃない。文化放送受験生応援キャンペーン。
パーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーワンです。
チャンピオンズの大ちゃんです。
僕たちの番組スガちゃん大ちゃんの上り気味、
ポッドキャスト QR にて毎月最終木曜日の午後6時頃に更新。
今配信中の最新回にはゲストに僕たちの仲良しリンダからインフィニティのデンに来てもらって2025年振り返ってます。大ちゃん宣伝を。
ジョーカーみたいな回だよ。
よだ